最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年4月1日水曜日、パーソナリティのはるかです。今日から4月、新年度のスタートですね。そして4月1日といえば、そう、エイプリルフールです。世界中で楽しい嘘やジョークが飛び交う日ですね。最近は企業がすごく凝ったエイプリルフールネタを発信することも多くて、毎年どんな面白い発表があるのかチェックするのが楽しみだったりします。もちろん人を傷つけない笑える嘘っていうのが大前提ですけどね。さて、今日のポッドキャストでは前半で私たちの暮らしに直結する住宅業界の厳しいニュースを、そして後半では多くの開発者に衝撃を与えたセキュリティインシデントや、スマートホーム、車の中での AI 活用、そして新しいプロセッサの話題など技術の最前線を追いかけます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは私たちの生活の基盤である家に関するニュースから。ヤフーニュースから2つの記事を続けてご紹介します。今、住宅業界がナフサ危機という大きな問題に直面しています。記事によると、中東情勢の緊迫化が原因で住宅建材の多くに使われるナフサの供給に不安が広がっているそうなんです。ナフサというのは石油を生成する過程で得られるもので、住宅の断熱材や配管、塗料などの原料になる、まさに化学製品の祖となる物質です。日本は原油の輸入の9割を中東に依存しているので、ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響は計り知れません。これを受けて各メーカーが続々と値上げや出荷制限を発表しています。例えば大手化学メーカーのカネカは、住宅用断熱材の価格を4月出荷分からなんと 40% も引き上げると発表しました。他にも水道管などに使われる塩化ビニール樹脂も値上げされたり、建築塗料の希釈剤に使われるシンナー製品はなんと最大で 80% の値上げを通達したメーカーもあるそうです。SNS 上では業界関係者から、やばい、また値上げラッシュやん、新規の見積もりできないよこれじゃ、といった悲鳴が上がっています。数年前に木材価格が高騰したウッドショックを覚えている方も多いと思いますが、ある工務店の代表は、今回のナフサ危機の影響の広さはウッドショックを上回る可能性があると警鐘を鳴らしています。木材だけでなく、もっと幅広い建材に影響が出るからですね。そしてこの資材高騰に追い打ちをかけるのが住宅ローンの金利上昇です。もう一つの記事によると、三菱 UFJ 銀行など大手5業のうち4業が4月に適用する住宅ローンの変動型の最優遇金利を引き上げました。そのうち3業は節目の 1% を超えたとのことです。具体的にはみずほ銀行は 0.25% 引き上げて 1.025% に、三井住友信託銀行も 1.08% に上げています。これは日銀が政策金利を引き上げた影響ですね。これから家を建てよう、買おうと考えている方にとっては、建材の値段は上がるし、ローンの金利も上がるという、まさにダブルパンチの厳しい状況です。家づくりという人生の大きな決断だからこそ、こういった厳しい現実もしっかりと情報収集して計画を立てていく必要がありそうですね。
さて、私たちの生活に身近な住宅の話題から、今度は私たちのデジタルライフを支えるソフトウェアの世界に目を向けてみましょう。特にウェブ開発に関わる方にとっては聞き捨てならない非常に重大なセキュリティインシデントのニュースが飛び込んできました。前夜、ステップセキュリティなどの複数のメディアが報じていますが、NPM で最も利用されている HTTP クライアントライブラリの一つであるアクシオスがサプライチェーン攻撃を受けました。アクシオスはウェブアプリケーションがサーバーと通信するためによく使われる超定番のライブラリです。NPM での週間ダウンロード数は1億を超えるほどで、
多くの人が直接的あるいは間接的に利用しています。何が起きたかというと、攻撃者がアクシオスの主要な開発者リードメンテナーのアカウントを乗っ取り、マルウェア、つまり悪意のあるプログラムを含んだバージョンを公開してしまったんです。具体的にはアクシオス @1.14.1 とアクシオス @0.30.4 という2つのバージョンが汚染されています。この攻撃非常に巧妙なんです。アクシオスのソースコード自体には悪意のあるコードは一切含まれていません。その代わり依存パッケージとしてプレインクリプト JS というこの攻撃のためだけに作られた悪質なパッケージを追加したんです。そしてこのパッケージがインストールされるときに自動で実行されるポストインストールスクリプトという仕組みを使ってマルウェアを仕込む手口です。仕込まれるのは RAT リモートアクセストロージャンと呼ばれる種類のマルウェアです。 RAT というのは攻撃者が遠隔から感染したコンピューターを自由に操れてしまうとても危険なものですね。しかもこのマルウェア、MacOS、Windows、Linux の3つの OS 全てに対応したものが用意されていて、非常に計画的な犯行だったことがわかります。さらに恐ろしいのはその隠蔽工作です。マルウェアは実行されると、攻撃者のサーバーと通信して次の段階のペイロードをダウンロードし、実行した後は自身のパッケージ定義ファイル、パッケージ .json をクリーンなものに書き換えて痕跡を消してしまうんです。後から調べても何も問題がなかったかのように見せかけるんです。もし心当たりのある開発者の方がいたら、今すぐやるべきことがあります。まずは、npm リストアクシオスのようなコマンドで自分のプロジェクトが侵害バージョンを使っていないか確認してください。もし使っていたら、そのマシンは侵害されたものとして隔離し、 API キーやパスワードなどの秘密情報をすべて変更する必要があります。そしてノードモジュールスとロックファイルを削除して、安全なバージョン、例えば 1.14.0 に固定してクリーンインストールし直してください。今回の事件から得られる教訓は、開発者のアカウント管理がいかに重要か、そしてパッケージロックファイルなどのロックファイルを使ってインストールバージョンを固定する npmci といったコマンドを徹底することがいかに有効な防御策になるかということです。本当に恐ろしい事件ですが、これを機に自分の開発環境のセキュリティを見直すきっかけにしたいですね。
次はスマートホームの話題です。ザ・バージからのニュースで、スマートホームの共通規格マターの最新アップデートバージョン 1.5.1 がリリースされました。マターというのはアップル、グーグル、アマゾンといった大手企業が協力して作っているスマートホームデバイスのメーカーが違ってもお互いに連携できるようにするための共通言語のようなものです。この企画のお金で、このスマート電球はうちのスマートスピーカーに対応してるかななんて悩むことが減っていくはずです。今回の 1.5.1 はマイナーアップデートなんですが、特にカメラやビデオドアベル周りで嬉しい改善がいくつも入っています。一番大きな改善点は、カメラの映像配信、ストリーミングがより効率的になったことです。これまでは、例えば家族がそれぞれのスマホで同時にベビーカメラの映像を見ようとすると、同じ高画質の映像が人数分送られてネットワークに負担がかかっていました。今回のアップデートでカメラが複数の映像ストリームを同時に配信できるようになり、例えば録画用には高解像度の映像を、スマホで見るようにはモバイルに最適化された低解像度の映像をといったように使い分けられるようになります。これによってネットワークの帯域幅を節約できるわけですね。他にも JPEG よりも高品質でファイルサイズが小さい HEIC という画像形式がサポートされたり、ビデオドアベルのチャイム音がデフォルトのもの以外に季節に合わせた楽しい音などに変更できるようになりそうです。スマートホームがより便利で快適になる地道ながらも重要な進化と言えそうですね。 続いては車の中の AI アシスタントに関するニュースです。 925Mac によると OpenAI の ChatGPT アプリが Apple の CarPlay に対応しました。これは先週リリースされた iOS26.4 で CarPlay が音声ベースの AI アプリをサポートするようになったことを受けての非常に素早い対応です。これまで CarPlay で使えるアプリの種類は安全性のため地図や音楽などかなり限定されていましたから、これは大きな変化ですね。 CarPlay 版のチャット GPT は運転中の安全を最優先に考えて設計されています。アプリを起動しても画面にテキストは一切表示されません。操作は完全に音声で行います。画面にあるのは会話を終えるためのエンドボタンとマイクのミュートボタンくらいで、とてもシンプルです。これはアップルが定めた運転環境での音声対話に最適化し、テキストや画像を表示してはならないというガイドラインに沿ったものですね。これによって運転中にできることの幅がぐっと広がりそうです。例えば複雑なルートの相談をしたり、旅先でのディナーのお店の候補をいくつか挙げてもらって、それぞれの特徴を説明してもらったり、あるいは通勤中にふと思いついた仕事のアイデアをチャット GPT に話しかけて壁打ち相手になってもらうなんて使い方もできるかもしれません。 Siri とはまた違ったより高度で文脈を理解した対話が車の中で可能になると思うとワクワクしますね。皆さんなら運転中にチャット GPT にどんなことを聞いてみたいですか？
さて最後のトピックです。パブリックキーからのニュースで、オープンなプロセッサーアーキテクチャーであるRISC-V の普及に向けた大きな一歩となる話題です。まずRISC-V について簡単におさらいすると、これは誰でも無料で使えるように公開されているプロセッサーの設計図、専門的には命令セットアーキテクチャーと呼ばれるものです。現在主流の X86 や ARM アーキテクチャーは特定の企業がライセンスを管理していますが、RISC-V はオープンなので誰でも自由にプロセッサーを設計・製造できるのが特徴です。この RISC-V のソフトウェア環境を充実させるために、 Google や NVIDIA、Intel といった巨大 IT 企業が結成したのが RISE という団体です。その RISE が今回オープンソースプロジェクト向けにRISC-V プロセッサーで動作する GitHub Actions Runner を無料で提供すると発表しました。 GitHub Actions Runner というのは、ソフトウェア開発の際にソースコードのビルドやテストといった作業を自動で実行してくれる仕組みのことです。これを CICD と呼んだりしますね。今回の発表がなぜ重要かというと、これによって世界中のオープンソース開発者が自分のソフトウェアをRISC-V に対応させるためのテストを簡単かつ無料で実行できるようになったからです。これまではRISC-V の実機や環境を自分で用意する必要があり、それが普及のハードルの一つになっていました。このランナーが提供されることで、より多くのソフトウェアがRISC-V に対応するようになり、RISC-V のソフトウェアエコシステムが一気に拡大する可能性があります。特定の企業に依存しないオープンなプロセッサーの選択肢が広がることは、テクノロジー業界全体にとって非常に重要です。この取り組みがRISC-V の普及をどれだけ加速させるのか、今後の動向に注目ですね。
さて、今日のポッドキャストもそろそろおしまいの時間です。前半はナフサ危機と金利上昇という住宅業界の厳しい現実について、後半はサイオクサスのサプライチェーン攻撃という深刻なセキュリティ問題から、またカープレイ、リスクファイブといった未来に向けたテクノロジーの進化まで幅広くお届けしました。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。